皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、聖餐式、愛餐会。聖書箇所は、コリント人への手紙第1、11章、17節から19節。ところで、聞いていただくことがあります。私はあなた方を褒めません。あなた方の集まりが益にならないで、かえって害になっているからです。まず第一に、あなた方が教会の集まりをするとき、あなた方の間には分裂があると聞いています。ある程度はそれを信じます。というのは、あなた方の中で本当の信者が明らかにされるためには、分派が起こるのもやむを得ないからです。今までパウロは、被り物について語ってきました。コリント教会にとっては、これは大きな問題でありましたけれども、でももう一つパウロがここで取り上げているのは、今度は集会のあり方、聖餐式、礼拝、これらを持つ時の彼らのあり方が問われる、このような状況を書いているわけですね。11章の最初のところでは、まず褒めたパウロでありますが、ここでは率直にパウロは言います。私はあなた方を褒めません。パウロにとってみれば、褒めることも褒めないことも、いつも真実に基づいて、はっきりと主から示されたことを語る。これがパウロの生き方でありました。どんなことを褒めないのか。それは、集会の中に分裂がある。礼拝や聖餐式に集まっていながら、そこに一致ではなくして、分裂があるという現実。これに目を向けて、はっきりとパウロは良くない点を指摘するわけですね。それでは、第一番目の質問に入ります。パウロはどんな動機から集会が益にならず、害となっているコリント教会の現状を批判していると思いますか？もちろんパウロにとっては、彼が創設した教会一つ一つが、主の御心にかなって、互いに愛し合いなさい、互いに許し合いなさい、互いに受け入れ合いなさい、互いに支え合い、互いに助け合いなさいという、愛の共同体として共に生きる。これが教会としての最も大切なあり方でしたね。これは単なる形ではありません。そこに集う人たちの具体的な交わりであります。具体的な歩みであります。ですから、その具体的な歩みの中に、神様によって救われた新しい存在たちの集まりであるということが明確に見えること。これが、キリストの香りとして、教会の中に漂うところの愛の香りなんですね。そのような愛の香りが放たれていく教会を願っているわけでありますけれども、でも、パウロが、このコリント教会について聞いたところのニュースは、愛の香りどころか、差別と分裂とが集会の中にあるという現実だったわけですね。ですから、もう一度、教会が教会として、神様の御心にかなったふさわしい交わりを持つように、真実の愛がそこに存在するんだ、と誰もがはっきりと見て取ることのできるようなあり方を、パウロは、コリントの教会に対して求めたわけですね。その方向へと導くために、この手紙を書いているわけであります。敵よ、あなたは自分の属する教会の良くない点を把握していますか？真正面からその問題を取り上げていますか？それとも見て見ぬふりをしていますか？今日、主はあなたに教会にどう働きかけることを命じていますか？パウロにとってみれば、褒められない点を指摘するということは、彼にも嬉しいことではありません。また、良くない点を指摘するということは、反発を受けるということにもなってくるわけですね。自分が批判の矢面に置かれるということでもあります。でもパウロは、教会を愛するがゆえに、教会の良くない点は良くない点としてはっきりと示し、良い方向に向かって共に生きていこうと、このように励ましていく。パウロはそれが自分の役割だと理解していたわけですね。ですからパウロは決して、問題を後送りにしたり、問題があるのに問題がないかのように関わったり、そのような形で教会の問題に対して対応してこなかったんですね。真正面から絶えず問題を取り上げ、自ら信じるところを愛と真実を持って語っていったわけであります。あなたもそのような役割を教会の中で担っているのではないでしょうか。あなたが深く心の内に示された。教会にとって、ああ、ここが欠けているな、ここが本当に教会にとって直さなければならないところだな、と、このように示されたことであるならば、祈りつつ、そしてはっきりとその問題を指摘していく。これが教会に集っている一人一人の役割なんです。神様は一人一人が 教会を愛し、教会が主の教会として愛の共同体となっていくために必要な言葉を語りなさいと、必要な行動を行いなさいと、このように導いているんですね。ぜひ今日深く自分が属している教会の現状を鑑み、自分自身はそこにおいてどのようなことを語るべきか、どこを直していく、どこを改善していく、どこを問題として取り上げて一緒に考えていくべきか、そのことを主の前に考えていただきたいと思います。第2番目に入りますけれども、教会の集まりに関してどんな分裂があったと考えられますか。まあここでは、教会の集まりをするとき、あなた方の間には分裂があると聞いています。まあ後のところではっきりと分かってくるのですけれども、一緒に集まりながら、ある人は先に食事をし、後の人は食べることさえもできないような、そんな現実が起こっていたというんですね。みんなが一緒になって分かち合うというような、こういう状況ではなかった。自分勝手に他の人のことを考えないで行動していく。まあこういう状況が分裂ということだったんですね。つまり、ここでは本当にみんなが互いの状況を受け止め合いながら、一番良い方を一緒に考えて一致してやっていきましょうという、このへりくだった心がなくてですね、自分勝手に自分のやりたいことを自分自身を大事にして行っていく肉の姿が分裂となって現れているわけであります。なぜパウロは分裂があると信じることができると書いているのでしょうか。ある程度はそれを信じますとパウロは書いています。まあ、全面的に信じるということではなくして、ある程度というのは、もちろん報告に来た人たちのニュースを通して具体的なこういうことが起こっているんですよということを教えられるわけですけれども、パウロはそれを全く鵜呑みにはしないんですね。でも、火のないところに煙は立たずということで、まあ、そういった具体的な問題があるということに対しては、まあ、そこにいる人たちの姿を思い起こしながら、まあ、このことは可能性としてあるな。そのように自己中心的に走りやすい性質を持っているな、ということは、パウロには理解できたんですね。ですから、その現実の分裂、一致じゃなくって、互いがバラバラであるという現実、これをパウロは直視し、それを改善していくためのアドバイスを手紙として書くわけですね。適用。分裂ではなく一致がある集まりを生み出すために何が必要でしょうか。これは今まで言いましたが、自己中心的な行動や態度、思いが分裂をもたらすんですね。他者のことを考えない。自分自身が良ければそれでいいという考え方。これが罪なんですね。この罪に従ってしまう現実があるから分裂が起こってくるんです。私たちは自分自身の罪をイエス様のあの十字架に全部つけて、古い自分に死んで新しい命によってあがなわれ、キリスト様の心を持つ存在として御霊様に従って生きる、この方向にいつも心を向けていくならば、私たちは他者のことを考えて、そして忍耐強く、でも積極的に愛を持って、惜しみなき労を持って一致へと、その一致の具体的な現れを求めて労することができるんですね。私たちに必要なのは、御霊様に導かれる愛に基づくところのこの行動なんです。祈りなんです。イエス様の心を心として与えられた教会の交わりの中に、イエス様の喜ばれる互いに愛し合うという現実をもたらしたい。そこに私の使命があるのだというこの思い、それを一人一人が持つということが必要なんですね。参加者に求められている姿勢は何でしょうか。まあ、礼拝に参加し、聖餐式に参加する一人一人はですね、やはりその状況をよく見ながら、自分のことばかり考えないということであります。いつも自分は全体の中の一人なんだ。共同体の中の一部なのだ。というこの認識ですね。自分自身は、他者のためにここに神様によって置かれているのだ。私のすべきことは何だろうか。みんなの徳を高め、みんなの益となるような行動や態度は、また言葉はどのようなものであるべきだろうか。そのようなことを祈りながら主に求めて具体的な交わりを行っていく。そのような心がけで皆が集まりの中に集ってくるならば、素晴らしい、麗しい、神様の愛に満ちた、具体的な交わりが、礼拝が、聖餐式が、愛参会がそこに行われていくのですね。大切なのは私たちが肉に従わず 御霊様に従っていくということであります。あなたは御霊様に従っていますか？本当にいつも主の御前にへり下って、自分自身の肉が先立つのではなく、御霊様の導きを求めていく、へり下った心を私たちは持ちたいと思いますね。第3番目の質問は、教会にとって悲しいことである分裂が起こる理由は何でしょうか？パウロは19節で、あなた方の中で本当の信者が明らかにされるためには、分裂が起こるのもやむを得ないとこう書いてあります。すなわち、分裂というものは、それは神様のふるいなんだ。真に神様に忠実に従わんとする誠の信者と、自己中心的になお自分自身を先立てていこうとする自我強き、本当の意味で悔い改め神のことされていない、いわゆる毒麦の存在が明らかにされていく、こういう事柄なんだとパウロは言うのですね。なぜパウロは問題が起きることをむしろ必要と考えているのでしょうか。パウロはなぜ問題に蓋をしないか。それは問題が起こるということは、そこで神様の御業がなされていく。教会が清められていく。教会が本当に信仰に固く立って、福音の信仰に立つ群れと整えられていくためには、どうしても問題が起こり、分裂が起こり、そして痛みを通って素晴らしい真珠が生まれてくるように、教会がそこに成り立っていくんですね。ですから、いろんな教会で大きく変えられていく原因となるのは、辛い、悲しい現実を教会が通った時なんですね。私たちは全てが順調にいって、そして素晴らしい教会になっていくと、このように思いたい。でも、現実は悲しい事柄を通して、分裂や痛みを通して、初めてキリストの教会が、キリストの教会として整えられていくんですね。それは個人の生活においてもそうです。私たちは自分自身の肉が現れて、愚かな罪を犯すことを通して初めて自分自身を神様の前にはっきりと扱われて、作り変えられていく、整えられていく、本当にへり下った器へと変えられていくんですね。痛みを通して整えられる。これが私たちの歩みであります。敵を臭いものに蓋をして、問題があるのにないかのようにしていませんか？もしそうであるならば、主の前にそのことを認めて、正しく真正面から問題となっている事柄をしっかりと見つめて、自分一人ではない教会みんなでその問題を考え、祈り、主の働きを期待していくということが必要ではないでしょうか。あなたが感じていることは、神様がみんなに分かち合ってその問題を、痛みを、悲しみを共有しながら最も良い神様の導きを求めていくためではないでしょうか。恐れないでください。あなたが真実であるときに教会は変えられていくのであります。争いを避けることで教会は何を失ってしまいますか。よく起こることは、とにかく問題が起こるのは嫌だ。教会の中に争いがあるのを見るのは嫌だ。だから我慢しよう。とにかく忍耐していけばそれでいいのだと考える人がいるということであります。残念なことであります。また悪いことがあるということを知っていながら勇気がなくてそのことを指摘することができない。自分が指摘すると自分が責められて教会にいられなくなってしまうのではないだろうか。そんな恐れを持って黙ってしまっている人もいるかもしれません。勇気を持ってください。教会において大切なのは黙ることではない。臭いものに覆いをかけることではない。ただただ忍耐するそのことだけではない。時にかなったふさわしい言葉を主から与えられて、バテスマのヨハネがヘロデの罪をはっきりと指摘したように、たとえ自らの命が取られるようなことがあったとしても、主が語りなさいと命じた時に、はっきりと罪を指摘し、不正を指摘し、変えなければならない点についてそれを明確に明らかにしていく。こういった行為をですね、一人一人が主の御前に教えられて、示されて、押し出されて行っていくということですね。動機は常に愛であります。教会に対する愛、イエス様に対する愛、兄弟姉妹に対する愛、この愛のゆえに、今の現実をそのままにしておいてはならない。本当に主よ、この教会を変えてください。あなたの教会として、愛の共同体として、もっともっと、皆が一つになり、分裂ではない、バラバラではない、 皆が主にあって心を分かち合い、一つなんだということを経験することのできるために、今、その妨げとなっているものがあるならば、その妨げになっているものを教えてください。そしてそれをみんなで取り除く、この決断へと導いてください。このような祈りをですね、教会の一人一人が本当に主の御前に捧げて、教会を主の教会として立て上げていく、大いなる使命を果たそうとしていくならば、必ず教会は変わっていきますね。ぜひ一人一人が教会であります。教会は一人一人の祈りと愛と行いに信仰によって形作られていくのですから、ますますディボーションを通しながら自分自身を顧み、自分の語るべきこと、なすべきこと、教会のこの交わりの中で、集会の中で自分自身に示されたことを信仰を持って大胆に、そして謙遜な心を持って行っていただきたいと思いますね。ぜひ現実を直視し、逃げることなく御霊様に従って、マンネリ化することなく、怠惰に走ることなく、無関心になることなく、愛を持って教会が教会となっていくために一緒にいろうそうではありませんか。途上の歩み、ディボーションタイムでした。